4月16日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、政治とカネの規制強化、与野党座長に元特捜が物申す。それでは今夜のゲストをご紹介します。自民党政務調査会副会長で党の政治刷新本部政治資金法整備検討ワーキンググループ座長の鈴木啓介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
立憲民主党国会対策委員会副委員長で党の自民党派閥裏金調査チーム座長の山野井和則さんです。よろしくお願いいたします。
お世話になります。
そして東京地検特捜部検事としてリクルート事件を担当された弁護士の高井康之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
衆議院補欠選挙が今日告示されました。今回は3つの選挙区で争われまして、28日に投開票が行われます。東京15区は立憲民主党、日本維新の会、参政党、それから諸派3人、無所属3人の9人、島根1区は自民党と立憲民主党の2人、長崎3区は立憲民主党と日本維新の会の2人が立候補しました。山野井さん、立憲は3つの選挙区すべてに候補者を出しましたけれども、これまでの手応えというのはいかがでしょうか。
まあ、私たちは参戦全勝を目指しています。まあ、自民党との対決と唯一になってます島根ですけどね、まあ、ここはまさに今の裏金政治にイエスかノーかというね、本当に天王山の戦いだと思いますし、まあ、亀井明子さんは元議員ですけれど、その前はまあ国際派のね、通訳としてすごく活躍されてきた素晴らしい方ですし、また東京の候補者の酒井さんも女性です。夏美さんも女性ですけれど、助産師さんということでね、これからの子育て支援にとってなくてはならない候補者だと思ってますので、まあ3つともぜひ勝ちたいと思ってます。
島根一区はまあ共産党さんの協力などもあって、候補者、野党の候補者バッと絞られて、立憲を維新は最後まで候補者を、まあ、探してたんだけども立てられなかったということだと思うんですけれども、東京15区、長崎3区に関しては本来ならば、まあ、自民党候補が出ればですよ、その野党の候補の一本化というのは当然望ましい状況だと思うんですけども、結局やっぱり15区はもう乱立で、長崎3区においても自民候補が出ていない中で結局野党、立憲と維新の戦いということになりました。この野党同士の潰し合いというか取り合いになってしまった経緯、結果というのは立憲から見ると、まあ、なんと言ったらいいんですか、野党の長男坊としてですね、どうですかってこういう感じですけど、どうご覧になります。
まあ、そこは、まあ、政策も政党も違いますので、自然にね一本ができたらいいですけれど、無理やりどっちが降りろっていう話じゃないので、まあ、そういう意味ではまとまれる選挙区もあれば、まとまれない選挙区もある、まあ、私はそこはいい意味でね、自然体でいいんじゃないかなと思ってます、
なるほど。そうするとじゃあ要するに例えば、まあ、当然来るべき総選挙に向けてですね、やっぱり維新と立憲というのは選挙協力というのは、まあ、維新さんはやらないと言ってますけれども、やっぱり維新と立憲の関係というのは最後まで自民党がいようといまいと、とにかくお互いに候補者立て合って野党第一党の座を巡る戦いは本選挙とか 本物の総選挙においても当然続くだろうというふうな覚悟も決める、今回補欠選挙になったようにも見えるんですけども、そこはいかがですか。
いや、おっしゃる通りで、これ選挙協力とかって、あんまり下手に政策が違うのにやるとですね、
なるほど、
逆にこれやっぱり政治不信を招きますから、まあ、いい候補者見つからないよねというところは、結果的には自民党を勝たせないために野党に一般の方が、投票するというのはあると思いますけれど、まあ、変な話、いい候補者が両方見つかっているところで、無理やり下ろすというのはやっぱり、まあ、ちょっとそれは現実的ではないんじゃないかと思います。
なるほどね。一方鈴木さん、結局島根一区だけですか立てたのはという、この状況をまず有権者、自民党支持者なんかから見たときに、まあ、党の勢いのなさがここに出ているかどうかというところも含めてどう説明されますか。
まあ、長崎3区についてはですね、今後次の衆議院選挙に向けて、ある意味でこの、まあ、区割りが大きく変わるというか、そういった状況もありますので、まあ、若干ここは地域の事情ということがあったんだろうと思います。まあ、その一方で、まあ、やはり東京も含めてですね、まあ、党内にも、まあ、かなり、まあ、そのしっかりと主戦論でという声もありましたが、まあ、結果的にこうなりましたので、しっかり我々としては、島根にきちんと注力をしていかなくてはいけないというところだろうと思いますね。
なるほど。東京15区はかなり自民党としては、まあ、乙武さん、まあ、推薦するか支持するかというのはかなり迷ったというふうに見ていいんですか。
まあ、そこはあの選対の中での議論なので、うん、はい、私はそこは関わっていないので何とも言えませんけれども、はい、やはりあの本来的にはしっかり我々として代表する候補をまあ立てるのが筋ではあったと思います、うん、でただまああのもう公示になりましたので、うん、はい、まあ、そこはあの、まあ、特に今候補者を出しているですね、うん、島根しっかり注力をしていくということになるのかなと思います、
はい、うんうん、島根一区って自民と立憲の一騎打ちになったじゃないですか。ここに向けた自民党のその集中の具合っていうのはなかなか外から見てると、例えばその秘書会が動いてなかったとかね、議員の動きも決して活発とは言えないという状況の中で、まあ、事前の調査もさかんばしくないということを言ってる人もいました。島根一区に向けて今党としてのその体制、追い込みの準備、どういう感じだというふうに見たらいいですか。
あの、まあ、特に島根一区はですね、はい、あの、まあ、亡くなった細田議員の、うん、まあ、前議長のですね、はい、選挙区ということで、まあ、正直、はい、あの今回の不記載問題の、まあ、中心であった清和会の前の会長ですし、はい、うん、あるいはその統一教会問題についてもいろんな指摘があった方であります、はい、うん、まあ、そういった意味で非常にあの状況としては本当に厳しいんだと思いますね、はい、うん、で厳しいけれども同時に、まあ、今回この政治資金の話が今ニュースではかなりの時間割かれてますけれども、うん、はい、実はですね、例えば先週岸田総理も、アメリカに行きました、はい、でやはりあの例えば台湾有事リスクだとか、うん、まあ、そういった安保上のリスクはあの例えば去年と比べて減ってるわけでは全くなくて、むしろ増えてる、はい、であるいは今の、まあ、為替もかなり今ですね、
そうですね、
厳しい状況になってきていて、うんうんうん、例えばそういった為替の状況あるいは金利の状況を考えれば、はい、まあ、かなりお金の動きが圧倒的に速くなっている時代ですから、はい、まあ、そういった意味で言うと経済政策をどうしていくのかとか、うん、あるいは安保政策をどうしていくのか、うん、まあ、こういったこともしっかりと論点にしていかなきゃいけないと思うんですね、うんうん、で特にあの島根の場合はあの今回与野党ということで言えばそこだけが対立をしている、はい、対決をしているところですから、はい、我々としてはあのその幅広いイシューにおいて、うん、まあ、どちらの候補が、うん、よりいい、まあ、いいですね、その政治家になっていくのか、うん、あるいは政治をしていくのか、うん、まあ、そういったことをこう政策ベースで比較をしていただけるような環境を我々としては作っていかなきゃいけないと思いますし、うんうんうん、まあ、そこは最後有権者の皆さんが判断されることなので、うん、ただ我々としては今回の論点の設定をですね、やはりそのもちろん今回の政治資金の話、まあ、大事なんですけれども、うん、ただそれだけでは当然国政はありませんので、うんうん、まあ、そこをしっかり広く判断いただける環境を作れるかどうかが一番、大事なポイントだなと思います。
自民党派閥の裏金事件を受け、自民党と公明党は今日から政治資金規正法の改正に向けた実務者協議を始めました。鈴木さん、今日のところはどんな雰囲気でどんな議論がなされたんでしょうか。
まあ、あの今日のところはです、まあ、第1回ということなので、うんうん、あのまあ、それぞれのですね、まあ、これまでのさまざまな議論、まあ、何が行われていて、まあ、どういう形であの再発の防止というものをしっかりやっていくのか、そういったことが中心的な課題となりました、うん、であのまあ、今日そういった意味では先ほどあの記者の皆さんにもお話ししましたけれども、うん、あの一つにはあの岸田総裁以下ですね、うん、あのこれは山口代表も含めて、はい、まあ、今国会での、政治資金規正法の改正、まあ、これを必ず、うん、成し遂げると、まあ、そしてあの、はい、本当の意味で、まあ、意味がある再発防止策というものをしっかりやっていこうということでの、うん、合意は、していて、まあ、その方向の中でこれから実際の具体的な議論を詰めていくと、うん、まあ、そういったことになってますね、
はい、今後の議論の進め方っていうの、要するに今日はスケジュール感は確認されたんですよね。
まあ、あの、はい、そこはあの当然国会ということで言うとですね、
6月末の会期末までに、
はい、そうですね、まあ、それもありますし、やっぱりその、はい、まあ、これから連休挟むとかですね、いろんな政治日程もありますので、うん、まあ、そういった中で、きちんとこれを、どう結論をつけていくのか、うん、で当然あのやっぱり政治資金にかかる話なので、はい、まあ、なるべくこうできれば与野党をですね、うん、幅広い合意の中でやっていくべき話なんですよね、うん、なので、まあ、そこのところをきちんといろんな意味で交渉するということも考えればですね、うん、やはりあの一定の時期にはあの与党ということでしっかりと成案も得ていかなくてはいけないと思いますし、うんうんうん、まあ、そこはあの我々もこうかなりハイペースでですね、これから、ね、議論していかなきゃいけないと思ってます。
これ要するにイメージとしては、まあ、今日4月の今日16日に、まあ、議論スタートして実行案与党案をまとめて、それを国会というか、まあ、特別委員会に提出して、そこで成案を得て衆議院通して参議院通してっていう、そこをそれで会期末までにというようなイメージじゃないですか。かなり忙しいですよ。
まあ、そうですね、まあ、そこはそうですし、はい、例えば、まあ、はい、あの まあ、山井先生、国対の副委員長ということで、はい、おそらくこれから国対の間でもいろんなそういった日程間の議論がされて、うん、まあ、今日もいろんな議論の中でですね、はい、委員会がまあ衆参両方で立つという中で、はい、まあ、そういった日程間の議論もされていると思います、うんうん、でまあ、これ我々としてはなるべくこう広い合意を作っていきたいというところがありますけれども、うん、ただやっぱこれは他の他党の皆さんがどういった形でこの法案というものをですね、はい、出されるのか出されないかでもいろいろ変わってきますし、まあ、そのところはまあこれから国対同士で議論していくことだろうというふうに認識しています、う
ん、今日の自公協議においては自民党は自民党としてはこういうもの、叩き台みたいな素案みたいなものはこれは提示しないんですよね。
今日は両党ともそこの提示はしていませんので、
まあ、公明党さんはでも自分たちのビジョンというものを出していますよね。
そこはまだですね、
正式に法律ではなくて
正式に言われるとして、はい、聞いてはまだいないので、
まだ今日受けてないから、
は
い、なるほど。
なので、はい、でそこもやっぱりこれは自公協議に、まあ、これから入る、うん、で自公の信頼関係の中で、うん、まずは自公で成案を得ていくという状況なので、はいはい、まあ、これは例えば統一教会の時の法案もそうなんですけども、はい、これは両方がですね、こうあらかじめ案があってだとなかなかこう、うん、歩み寄りができづらいところもありますし、まあ、これはいろんな意味でこう例えば何かのプロジェクトやるときに、うん、私はこれ私はこれって最初からオープンにするってあんまないですよね。なのでそこは最終的な線をしっかり作っていくためには、うん、そこの意味で言うと、まあ、勝ちとした案っていうのは両方とも基本的には出さないのが、まあ、これまでも通例でしたので、そういった文脈の中で、うん、これからどういうふうに自公としての案を、うん、しっかり出していけるかということを今これから議論していくという状況です。
山口さん、どうお感じになりますか。
与野党含めて、うん、今党の政治改革案を公表してないのはね、うん、自民党だけなんですよ、うんうん、もちろんね、どうせ公明党と自民党で与党案できるんだから、うん、それでいいじゃないかっていうのも分からないではないけれど、はいはい、うん、やっぱり今回のこういう大問題を引き起こした責任からしてもね、うん、私は正々堂々とね、うん、自民党としてはこういう改革案をしたいと言って公明党さんと議論するのがやはりエチケットだし、うん、言っちゃ悪いけれど、うん、今後公明党さんは一応案は出してられますからね、はいはいはい、一応は、はい、それに対してもしですよ、うん、自民党さんがね、うん、これやこれやこれやこれやと言って、うんうん、公明党案をもし骨抜きにされるんならね、うん、私はこんな失礼な話はないと思うんです、うん、ですからもし自民党案が今ないんであればね、うん、公明党の案っていうのはまあまあいい案ですから、うん、ぜひね、うん、もう公明党の案をね、うん、ぜひ丸呑みしてほしい、うんうん、間違っても公明党さんの案をね、うん、あれもこれも骨抜きにするということはしないでほしいなと思います、うんうん、それとね、もう一個重要な日程感ですけどね、はいはい、もうこれね、時間ないんです。
ないですよね、
今国会で成立させるには、うん、衆議院を5月末までに通過しないと無理です。衆議院を5月末までに通過させるには、うん、もう来週ね、うん、月水と予算委員会ありますから、はいはい、木曜日の25日、うん、もう来週木曜日には、うん、この政治改革特別委員会をスタートして、うん、その時にはもう初日からね、うん、与党案これですと、うん、野党案はもうあるんですからね、うん、それぐらいやらないと5月の連休もあるからね、うん、間に合わないんですよ、うん、だからそういう意味ではできれば25日からスタートして、うん、その時にはもう与党案を出してほしい、うん、そうすれば初日から法改正の議論できますから、
うん、高井さん、このここまでの空気感どんなふうにご覧になりますか。ま
あ、今おっしゃってるのを聞いてると、はい、自民党に対する信頼が回復するのはなかなか難しいなと思います。
なるほど、なるほど。
要するに今回の問題は、はい、他の党の問題じゃなくて自民党の問題なわけですよ、
うん、はいはいはい、
自民党が、まあまあ、元検事として言えばさ、うん、はい、自民党が被疑者なわけですよ。
なるほど、
ね、被疑者は着せるようにしてくれって言ってるわけですよ、してもらいたいわけですよ、はあはあはあ、その時にね、はあ、反省文を被疑者自身が書かなくてどうするんだって話ですよね。他人に書いてもらった反省文出してね、
で
競うようにしてくれって言うのかと、うん、そういう話ですよね。
なるほど、
身を切る思いで自分で反省文書きなさいよって話ですよね、うんうん、からもう一つ僕は政治戦略的にもね、まずいと下手だと思いますよ、申し訳ないけど鈴木さんには、
はい、
こういう時はまず自民党がみんながびっくりするような厳しい案を出して、
うん、
ね、
うん、
自民党そこまでやるのかというところをまずそういう雰囲気を作らないとダメでしょ
う、うんうん、
あと公明党と相談してって言って、うん、けどそのやった本人は自民党なんだから、うん、自民党がこれでいくというのを決めて、うん、公明党にそれを説得する、うん、して従わせればいいわけでしょ
う、うんうん、
そんなの、
うん、
だからそんなことをやらないでね、うん、公明党と相談してから決めるなんていうのはね、うん、 まあ、公明党の陰に隠れて、うん、自分の責任逃れをしようとしているというか、うん、本来自分が尽くさなければいけない、はい、責任をね、うん、そのごまかそうとしているというふうに国民が思っても、うん、これはおかしくないですよね。
鈴木さん、
まあ、ただその要は我々まあ連立与党という枠組みですから、これはあの要は野党は別に連立ということではなくて、で我々常にやっぱり一つの法案を作っていくということをいろんなイシューでやってきています。で別に今回だけ自民党が案を示していない公明党がという話ではなくて、あのこれは例えば先ほど申し上げましたけども、まあ統一教会の関連の法案の時もですね、これ案というのは出してません。でやっぱりそこはあの今あの山上さんのお話でもありましたけど、ここが変わったじゃないか、ここが変わったじゃないかという話になって、これは全く生産的な話じゃないので、うん、まあ、そこはしっかりとした議論というものをしていく中で、自公案というのがそれは自民党案なんです、それは、うんうん、でそれはそういうことになりますので、それは公明党案も自公案になります、うん、でそれじゃないとこれは委員会持ちませんから、うん、まあ、そこはしっかりそういった形であの徹底的なですね、再殺防止ということを我々としてもやっていきたいと思ってますし、まあ、そこのプロセスはこれからということですね。
今回は自民党が犯罪行為したわけじゃない、うん、自民党がというか自民党の職員関連、関係者が、うんうんうん、だそれとで それをさその再発防止をどうやってやるかという話とね、うんうん、一般的なそういう政策のすり合わせの問題は僕は違うと思いますけどね、うん、一般的な法案の政策とか法案のね、うん、すり合わせ、公明党との、うんうん、それと今回の問題は違うと思うんですよね、はい、でこの案をどういう案を出すかということは自民党に対する信頼を回復させる大きなチャンスなわけですよね、はい、うんうん、でそれをみすみす失っているというふうに僕は思いますけどね。
自公協議に先立ち、衆議院と参議院では政治改革に関する特別委員会が設置されました、うん、この特別委員会というのは政治倫理関連の特別委員会を改組したもので、衆議院が40人、参議院が35人、うん、そして新たに自民党の木原幹事長代理、立憲民主党の野田元総理などがメンバーに加わりました、うん、政治資金規正法の改正を中心に再発防止策などを議論する見通しなんですが、立憲民主党は不記載事件の実態解明に向けて岸田総理の出席を求める構えです、うんうん、それに対し自民党は政治改革の議論に絞るべきと主張しています、うん、山内さん、特別委員会でも岸田総理の出席を求めて徹底追及の構えということですけれども、これはどういった理由でしょうか、う
ん、いや、あのもちろん再発防止策を決めるには何が問題だったのかという実態を知らないとダメですから、うんうん、まあ、実態解明も車の両輪としてやっていきますが、うん、大事なのは最優先課題は政治改革の法改正ですからね、うん、私たちも当然メインはそれです、はい、ちょっと繰り返しになりますけれど、うんうん、さっきの話やったように、ね、私たちちょっと心配してるのはね、うん、自民党が案出さないという時点で、うん、私たちはちょっと失礼な話だけど、あ、自民党やる気ないなと思わざるを得ないんですが、申し訳ない、あ、やる気ないなと、うん、逃げようとしてるなと、はいはい、そんな中でね、うん、これちょっと僕、私はどうしても国会対策の仕事をしてるんで、はいはいはい、日程のことばっかり言いますけれど、まあ、
そうですよ、う
ん、来週政治改革特別委員会スタートしなかったらね、うん、5月の連休明けからスタートしたら、もうね、その時点で無理、はい、うん、ということはね、うん、来週には政治改革特別委員会をスタートしないとダメだし、うん、極端な話ね、うん、じゃあスタートさせましたと、うん、与党案がありませんと、うん、言われたら、うん、実態解明の議論するんですかと、うん、ならざるを得ないわけですよ。だから私たちは初日から、うん、私たちはもう案持ってますし、他の党もあるわけですから、うん、来週から政治改革特別委員会をスタートさせて、うん、初日に間に合うように与党案をまとめてほしいと、うんうん、それで最優先課題は今回国会での法改正と、うん、そのために必要な実態解明の議論はしますけど、それはあのまあ付随する話であってね、うん、メインは法改正ですよ、メインは当然、うんうんうん、絶対この国会で法改正をやっていきたいと思う、う
ん、日程間についてね、まあまあ、立憲の国対のお立場としてですけれども、25日に特別委員会が始まらなければ会期末までの成立、 週が5月の末まで、その後3に回って6月の23日かそれまでにという、そのスケジュール感、その日程感についてはどうですか。
もう政治資金の話っていうのは、はい、あの当然あの、まあ、これある意味政治というものが政府をチェックする機能でもありますから、そこの独立性というものも問われる話で、はい、非常に大事な問題なんですね、うん、 でそこで言うとやはりできればなるべく広い、与野党を超えてですね、そういった広い合意の上でやっていきたいというのはやっぱりあります、はい、でただそこはそれぞれ各党のですね、例えば法案を実際提出するのかとか、はい、そういったところが各党でまだ見えてないところもありますので、
まあ、そうですビジョンは出しても法案として提出するかどうかはまだこれからですから、
でやっぱりそういったことをきちんと考えた上で、まあ、はい、何があっても今国会に 法案を成立させられるような、うん、まあ、そういった時間軸で当然その自公協議も進められる予定になっていますし、うん、まあ、そこはそういったことは十分に意識しながら進めてますので、うんうん、まあ、そういった時間切れというようなことあるいは審議が深まらないということは、うん、私は心配する必要はないんだろうと思いますね。
高橋さん一ついいですか、
はい、ちょっと山口さんに質問してもいいですか、はいはい、もしね、うん、おっしゃるように与党案があったらね、うん、一体解明の要求はしないってことでいいんですか。そういう結論になります。今の言い方は
最優先、メインは法改正です、うん、ただ法改正を議論するときに、うん、なぜ例えば連座制が必要なのかという議論をするときに、はい、うん、今回全員秘書か秘書かって言って、うん、幹部の多くがね、うん、逃げましたよ、まあ、逃げたというか捕まらなかった、うんうんうん、やっぱりこういう問題ありますねという議論も混ざってくると思うんですよ。だから高井先生おっしゃるようにメインは法改正、しかしその法改正の議論をするときに今回の裏金問題で連座性があったらこれアウトになってたんじゃないですかとか、あるいは政治資金隠匿罪とかね、そういうものがあれば今回まあ立件できてたんじゃないかとかね、やっぱり行ったり来たりで今回の裏金問題を議論しながら法改正だけど、高井先生おっしゃるようにあくまでも目標は法改正ですから、そのために必要なまあ実態解明の議論も時々まあ寄り道する可能性はあるけど、あくまでもそれは法改正を一日も早くやるためのまあ手段ということです。
再発防止を、ね、の議論するときに、ね、はい、よく出てくるのに、先ほどおっしゃったように原因実態がわからないと再発防止策決まらないじゃないかという議論は、ね、よく出るんですよね、はい、でそれはね、例えばね、はい、また元検事みたいなことを言うと、はい、例えば殺人事件がいっぱい起きてると、
はい、
ね、
はい、
年間100件も200件も、ね、うん、起きてると、うんうん、今はもっと起きてるかも、うん、とにかく従来よりも何倍増もしたと、殺人事件、
はいはい、
でもなぜそんなその殺人事件がなぜ起きてるかわからないと、それぞれの動機目的はわからないという時にね、うんうん、じゃあこれは動機目的がわからないと再発防止できないから、うん、まず動機目的の解明から先だと、
なるほど、
どうやってるんですかと、うん、それは必要な部分もあるけども、うん、まずはじゃあ現場もっと厳罰化しようというのがまずやるべきことでしょ、
うん、
その実態解明、動機目的の解明はその後に来るわけですよ、うん、だから僕は立憲さんの言ってることは、うん、じゃ逆じゃないのと、この後に及んでも実態解明なんて言ってるのと、
うん、
それはおかしいでしょうと、うん、のおまけもって言えばね、うん、立憲さんだって実態解明なんかできないこと知ってて言ってるんじゃないのと、
うん、
要するに自民党に対する批判をね、うん、こういう今の社会的雰囲気を引っ張りたいから、うんうん、いつまでたっても実態解明実態解明、うん、で何言ってもまだ解明されてない、うん、まだ解明されてない、うん、といって疑惑を引っ張ると、
うん、
これは一種のもう政治戦略だと僕は思ってるんですね。権力闘争でしょ、
うんうん、
でも本当はこういう政治改革のものは、うん、やっぱ政争の具にしてはいけないわけですよ、
はい、
だからもっと真面目に、うん、真面目に再発防止策考えてくださいよ、うん、そういうことですよね。
高井先生のある意味でおっしゃることに賛同します、はい、うん、つまり私はの予算委員会の筆頭理事というものをしているんですけれど、はいはいはい、来週の月曜日22日に衆議院、うん、水曜日24日に参議院でね、
はい、
岸田総理の集中審議を決めましたから、
はい、
そこでこの実態解明はかなり力入れてやります、うん、まあ、その代わりといったらなんですけれど、うん、来週から私たちが始めてくれと言ってる特別委員会の方では、はいはい、法改正最優先でやっていくと、うん、まあ、繰り返しになりますけれど、うん、唯一それのネックは、
はい、
例えば繰り返し言いますけどね、
はい、
25日に始められなかったら次はもう連休明けになりかねないんですよ。
そうですね、
5月の大きな連休がありますから、
はい、
となったらもう今国会ではもう無理ですわ、はっきり言いまして、
はい、
ということはやっぱり25日から始めたいし、はい、さっきも言ったように25日に始めたいと言っても、
はい、
立憲民主党はもう案を作ってます、
はい、
与党案がなかったら審議ができないんです、
はい、ちょっと手元にあるそのモニター見ていただきます、はいはい、僕らこういうちょっとなんかフローチャートみたいなものを作ったんですよ、はいはいはい、特別委員会で議論するものとして法改正の話があるでしょう、もう一つ実態解明の話もやるんじゃないかなというふうに僕らは想定してたわけですよ、
はい、
で今のお話だと実態解明は予算委員会でやるのであって特別委員会は法改正の方に集中したい、そういう理解でいいんですか。
集中というかさっきも言いましたように、はいはい、 なぜ法改正が例えば連座制必要なのか、まあ、企業団体献金廃止が必要なのかという議論をするときに、今回裏金問題でこういう問題ありましたよねという議論は混ざってくると思うんです。
じゃあやっぱりこっちもやるんだ。
それは関連しますからね、再発防止策だから。ただメインは、はい、メインは法改正ですよ、うん、目標は、うん、は
い、それはごめんなさい、まあ、高井さんに伺いましょう。高井さん、今の説明納得されますか？
いや、まあそうおっしゃるだろうなとは思いますね。
なるほどね、
思います。なるほどね。だけど、まあ、とにかく時間もないことだし、うん、不記載の再発防止に全力を注いで、うん、はい、それをなんとか成案に持っていってもらいたいというのは国民の思っていることでね、はい、で実態解明実態解明というのをお経のように唱えている姿をね、はいはい、見たらね、うん、国民はやっぱり立憲も何なんだと、うん、もっと真面目にやれよというふうに思うようになるんじゃないですかと、
うんうん、立憲さんもそういうふうにね、要するにまあ日程闘争しているような感じになるわけじゃないですか。実態解明で時間がわーっとかかっている間に法案の審議ができませんでした、会期末になりました、さあどうするんですか、与党さん自公案で強行採決するんですかみたいな話に、会期末の雰囲気が容易に想像できるようなものに持っていったときに、野党に対するバックファイアが来るのも当然立憲さんも警戒する。そうするとじゃあ実態解明というのは予算委員会でやるのがメインにと考えていて、特別委員会では実態解明あくまでも法改正の付属的なものであるというふうな立て付けで僕らに今説明を受けているように聞こえちゃうんですよ。そのところどういうふうに見たらいいのか、時間もちゃんと意識しながら その特別委員会での議論を立憲さんは今回念頭に置いてるんですか？
まあ、私たちが実態解明を排除しないと言ってるのは、はい、全くこれ通り取るわけじゃないんですよ、まあ、今回の処分ね、はいはい、うん、納得してないっていうのは8割なんですよね、うん、
排除しないですよね、はい、う
んうん、国民が全く納得してない以上、はいはい、自民党さんと一緒になって、うん、野党がね、うん、もう実態解明しませんなんて言ったら、はいはい、国民からね、うん、なんかグルになってね幕引きしてるのかと逆に疑われかねません。
メール来てるんですよ、1枚ちょっと、
はい、はい、福岡県の60代の男性からです、はい、山野井さんにお伺いします。立憲民主党は未だに実態解明を声高に主張していますが、検察でも難しかった事案を明らかにする自信があるのでしょうか、うん、私は法改正に全力で取り組むべきと思いますが、もし実態解明にこだわるのであれば、うん、貴重な国会の時間を使って行う以上それなりの覚悟を国民に見せてもらいたいと思います、とのことです。
いかがですか？
いや、これはね、うん、受け止めが違うんであって、はい、さっきも言ったように、うん、法改正、うん、再発防止に、はい、実効性のある法改正するためには、はい、実態解明もある程度必要なんですよ、うんうん、だから法改正するから実態解明を後回しにするということでは、うん、いい法改正はできないんです、うん、
なるほど。
ただあくまでも、うん、メインは法改正ですよ。ただね、うんうん、私ちょっと気になるのはね、はいはい、国民の多くが処分にも実態解明にも納得してないのに、うん、はい、法改正をやるから実態解明するなするなっていうのもね、うんうん、なんか不自然だと思うんですよ、うん、だからそこは自然体で特別委員会作った理由は法改正を急ぐためだから、それがメインですよね、うんうん、それがメインだけれど、はい、ただ必要な法改正に必要な再発防止策に必要な実態解明は並行して予算委員会整理審でも行いますよと、まあ、そういう整理ですね、まあ、
今山野井さんの方からですね、まあ、我々としては当然審議の妨げになるような、法案を出さないとかそういうことはありませんから、はい、まあ、そこはの事項でしっかりそこは責任を持ってやっていく話なので、まあ、そこの段階でしっかり出した段階では、まあ、そこは、しっかり法改正の議論に委員会では集中していただけるということでおっしゃっていたのは非常にこれはプラスだと思うんですね。そこはそういった中できちんとこの国会として結論を出していく、まあ、そういったことは私やっぱりやっていかなきゃいけないと思いますし、
鈴木さん、今山野井さんのお話お聞きになってね、じゃあ立憲は法案の特別委員会の審議において法改正に集中するという印象を受けました？
私は今おっしゃっていただいたのでこれやっぱりそういうことだと思いますし、そこはまあ国体の、ね、お立場もあると思いますんで、うん、まあ、そこはそういったことで言っていただけたのは非常に大きいと思いますよね。
では改めて政治改革に関する特別委員会での議論の構図を確認していきます、うん、はい、こちらです。 自民党も立憲民主党も議員を含めた罰則強化や外部監査の強化といった不記載の再発防止策に向けた法改正の議論を行うことについては一致していますが、立憲民主党は政治資金パーティーや企業団体の献金まで踏み込んで議論すべきとしています。これに対し自民党は組合の政治活動問題などを議論したいとしています。鈴木さん、この自民党が不記載の再発防止策、ここに絞っているというのはどういった理由なんでしょうか。
今パネルの方でも、ね、ありましたけれども、政治と金の問題、これかつてからずっといろんな議論が、続けられてきています。これはロッキードリクルート、あるいはその後さまざまな問題もある中 で、 ですね、ずっと続けられてきていて、かなりこれは広い問題ですよね。でそういった中でこの論点というものがかなり拡散しているところもありますので、やはり当面その今回、例えば去年と今年で何が変わっているのかといえば、一部の派閥によるこの不記載問題ですから、やっぱそこの不記載をどうなくさせるのかというところに、やっぱりそこはポイントを絞っておくべきだと思いますし、そこの法改正ということを責任を持ってやっていくのが我々のある意味では任務になると思いますね。
そうするとね、岸田さんが今国会中 の、 その法の成立って言ってるのはこの話、ここの部分の話のことであって、例えば政治の金の問題についての今国会中の成立を視野に入れてるわけではないというふうに聞こえます。
そこは総理が外というかですね、その国会でも話をしているのは、三本柱ということをよく言われますけれども、そこは一つには、どう議員本人も含めてですね、しっかり罰則を強化できるのか、これはいわゆる、トカゲの尻尾切りのようなですね話、かなりそれは、国民の皆さんの不信を招いてますから、そういった意味で言うと、そこをきちんと考えていかなきゃいけないだろうと。
岸田さんが言ってるこの、ね、3項目っていうのはね、全部ごめんなさい、この不記載の再発防止の中に入ってるんですよ。
そうですね、
こちらの政治の金の問題についての言及は岸田さんからこれまで出ていない。で今のお話もそういうことです。ということはつまり、会期末6月23日までに成立を期すというふうに言ってる岸田さんの念頭にあるのはここの部分であって、こっちは頭の中にないというふうに僕らには見える。これでいいですね。
いや、そこについてもこれからその、まさに今時効協議が始まったところなので、あるいはこれから与野党でもいろんな協議をしていきます、でそういった中で、今の段階できちんと法改正としてできること、でしかもそれが今回の不記載というものを、絶対に再発させないというのがやはり今回の一つの一番のテーマですから、そこのところについては、やっぱりしっかり合意をした上でですね、進めていかなきゃいけないんだと思いますし、そこのところ全てをこう100やりますっていうのか、ゼロかって話ではこれないんだと思うんですね。
では具体的な論点について伺っていきます。こちらの主な政党5党は政治改革案を公表しています。まずは連座制、チェック機能、政治資金パーティー、企業団体献金について議論していきます。まず連座制ですけれども、議員の罰則強化としてこの5党は連座制の導入を求めています。山井さん、連座制の導入はなぜ必要だとお考えですか。
いや、今回国民の大きなね、やっぱり怒りはね、秘書が秘書がということで、多くの裏金議員がね、やっぱり立件されなかったと、秘書が秘書がのはずがないじゃないですか、あれだけ巨額のおかげで、だからそれについてはちゃんとね、秘書が秘書がじゃなくて、議員本人が責任取れということなんですね。ただ私はね、この図もそうなんですけどね、裏金問題で一番国民に迷惑かけたね、自民党さんのね、欄がないわけですよ、この後に及んでも、言っちゃ悪いけどね、他の党がなくても、自民党はね、さっきの話は被疑者だった、被疑者的な立場だから、せめて反省を込めて、決意を込めて、私たちはこうしますというその欄がないとね、言っちゃなんですけど、今日の議論もね、これから鈴木さんが喋ってくださるんだと思うんだけれど、やっぱり不十分すぎるんじゃないかと私は思います。
でもそのことばっかり言ってると視聴者は飽きますよね。
飽きる、
何も面白くないんじゃないですか、そんな話ばっかりしてても、問題は連座制を、導入することがの是非なんだから、その話しましょうよ、そんな
高井さん、この連座制についてはどういう感じになってるんですか。
まずね、よく僕はこの人たちって議員さんね、何考えてるんだろうなと僕まず思います。でね、厳罰化って言ってるでしょ、厳罰化で連座制だと言ってるでしょ、 連座制と厳罰化は連座制と関係あるんですか。じゃあ山野さんが前提にしている、ね、連座制ってどういうもの、はい、定義を言ってください、
まあ、広い意味で言うと私たちももう案を発表しておりますけれど、まあ、政治家本人の処罰効果強化、うん、代表者に会計責任者と連座して責任を負わせるとか、うん、規制法25条第2項の選任及び監督を選任または監督にするとか、うん、あるいはこれは高井先生もおっしゃってますけど収支報告書記載の政治資金に対して政治資金隠匿罪を新設する的なことで、はい、まあ一言で言うと、うん、まあ厳密な高井先生がおっしゃる連座制じゃないかもしれませんけれど、うんうん、国民が求めてる連座制というのは秘書の責任に追っかぶせて議員が逃げずに議員も責任を取ってそういう多額の政治資金の不記載になった時には公民権停止とかをね受けると、まあそういうことをまあ私たちは考えてます。
まずね連座制っていうのは近代民主国家に対してはねにおいてはね極めて例外的な制度なんですよ。これは連帯責任だとか集団責任論だから近代国家においては否定されてる概念なんです本来ね。で本来僕が今聞いたのはどういう意味で連座制を使ってますかという言葉を使ってますかって僕は聞いてるわけでね、で本来の連座制っていうのはね、例えばこの秘書との関係で言えばね、秘書が規制法違反やりました、それについては議員本人は全く関与してないし関知もしてないし認識もしてなかったと、もちろん指示も何にもしてないと、議員は真っ白けだと、ね、でも秘書がやりましたと、議員は真っ白けなんだけれども、議員がやその秘書がやったから、ね、君はその公民権停止だよというのが連座制なんです。連座制という時は連座の適用される人は真っ白けというのが前提なんですよ。本来は、本来はね。だからそういう真っ白けな人にも、そういう公民権停止とかという社会的にペナリティを課すから、これは近代国家の大原則である個人責任の原則に反してるわけです。
なるほど。
反してるんだけれども、例えば公選法においては連座制は適用された、導入されてるわけです。でそれは、ね、その政治運動の中で選挙運動の中の主な、主だった人が重大な選挙違反をやりましたと、そのためにその議員は当選しましたと、その議員は何も知らなかったかもしれないと、しかしその議員が得た、その人が得た、候補者が得た議員としての地位はね、汚れた票で取った、ね、ものでしょと、汚れた地位でしょと、だから汚れた地位は、ね、その人個人は、ね、真っ白だったとしても、汚れた地位は奪ってもいいという考え方なんですよ、これは。
なるほど。
だけどもね、この政治資金規正法で違反を秘書がやりましたと、ね、でも議員本人は真っ白けだったと、ね、
指示も納得も情報も聞いて何にも知らない、知らないし何も指示していないと、
でそういう時に、じゃあその人の地位はね、汚れた地位になるんですかって言うんですよ。汚れた地位にならないでしょって、だから本来軽々にね連座制連座制というのはね、僕はおかしいと、おまけに公明党は連座制の強化なんて言ってるけど、連座制の強化ということはすでに連座制があるということが前提でしょ、連座制の創設だ、ね、新設だというなら分かるけど、連座制の強化って一体何なんだと、今ある連座制、今すでに連座制があるのかと、じゃあ公明党が考えてる今のある連座制って何のこと指してるんだと、政治家なんだからもっと言葉正確に使いなさいよ、ということですよ。
なるほど。
で僕は どうしても山根さんに聞きたいことがあるんです
、どうぞ。
どうして立憲はね、連座制にこだわってね、25条のね、改正に踏み込まないんですか。
あ、
その方がよっぽど合理的じゃないですか、監督に、秘書の監督に手口があった時は ね罰金、本人も、本人は何も知らんと、真っ白けだったとしても、監督責任に過失があった時には、監督に過失があった時には50万円以下の罰金になってるわけですよ。だからそれは50万円以下の罰金は軽すぎるから、例えばそれを1年以下とか2年以下にして、かつ内容が抽象的にすぎるから、もう少し明確な内容の構成要求にすればね、いくらでもそれは使えるんですよ。検察がやってくれるんですよ、それを使って、ね、そういう反民主主義的な反近代国家的なね、連座制みたいなね、おかしな古めかしい制度を、ね、導入するよりも25条を改正していくという方がはるかに合理的で説得力もあって、これだったら誰も反対しないですよ、ね、でこれはあの総理が言っている、秘書もと本人も含む罰則強化というね、具体文句にもきれいに合致するわけですよ。
なるほど、
ね、なんでこれをやらないんだって言うんですよ、 非常に不満ですね、それが。
山井さん、今25条の改正、いやいや、議員の監督責任の、いや、
おっしゃる通りでね、はいはいはいはい、だから私たちも、規正法25条2項の選任および監督を選任、または監督するとき、入れてるんですよ、はいはい、だから全然意見は違ってない。
これがメインになるはずですよ、あのなるべきでしょっていうの、僕は。
おっしゃるように、うんうん、まあ、ちょっとあえて言うと、
はい、どうぞ。
高井先生がおっしゃってる厳密な法律的な用語としての連座性と、広い意味でまあ世論調査で使っているような、いわゆる秘書だけじゃなくて国会議員も立件されるような連座性と、まあちょっと言葉が2つある意味で、あえて申し上げますと、高井先生おっしゃるように厳密な正確な言葉の意味での連座性というのは私も難しいと思います、はっきり言いまして。だからそうでない25条の2項の改正も私たちの案に入れてます。
なるほど。
それで、あの、かつですね、はい、しかし、まあ、こういったなんですけれど、一般的には例えばフジテレビの世論調査でも85% が会計責任者だけでなく議員にも責任が及ぶ連座制を導入すべきかを尋ねるところ、 85% が導入すべきだと回答したとなってるんだけれど、ここで書いてある連座制という言葉は高井先生がおっしゃってる厳密な意味での連座制じゃないんですよ。だからもう一回話を整理しますと、だから私たちも厳密な言葉の意味での連座制自体は難しいかもしれないので、その25項2項の改正とか政治資金隠匿罪的なね、例えばいくら以上の政治資金をまあ不記載であれば議員本人にもあの立件の可能性が及ぶと、そういうふうなことも考えてます、はい、
鈴木さんね、
はい、
そうすると岸田さんが指示した3項目のうちの1項目に議員本人を含めた罰則の強化という、このパッと見た時になんで連座って言葉使わないんだよっていうふうに思った人結構いたと思います。高井さんの説明を聞いて、山井さんの今のその、まあ、あのこう解説も聞いた上でね、だと岸田さんがその連座性という言葉が本来その法律としてその適性を欠く用語であるというふうに思ってこういうふうに使ったかどうかというのはなんか気になってます。
全くその通りで。
本当ですか。あ
の、要は連座性っていう言葉が馴染まないという話もされてます、これは。で、なぜならば、今お話しされたように、
はい、
あの、国会議員という例えば地位を得るにあたっての不当行為があるから、はい、その地位自体が抹消されるという話ですね、はいはい、これ、はい、でそれ例えば同じようなことで援用すれば、はい、例えばそのこの政治資金規正法というのは政治資金をある意味正しくしっかり管理するという法律ですから、まあそこのところの不正行為というのが直接地位に援用されるというのはこれ正直言えば変な話ではあるんです。でただその中で今回においては、例えばその共謀とかそういったところではですね、あの公民決定審に至るようなそういったあの罰則も今現在でもあります。でそういった中で例えばあのまあ個人として言えばですね、あのまあ、さすがにこれはアウトだよね、まあ、知ってたとして、で知って、何かを知ってたとして、それを持って共謀しなくてもこれはアウトだよねという線は当然あると思います。
そこまで自民党が考えた上で岸田さんがこういう言い方を
してた、知ってたらね、知ってたら共謀だから、
でただそうですよね、
知ってたら共謀だから、
はい、で今回ただそこで言うと、はい、まあ、今そこはあのまたはの話の話も論点関係するんですけども、はいはいはい、ただそこのところでやっぱり今回逃れてるところもある中で、うん、あの知ってたらという話がある一方で、もう一個は、まあ、いろんな意味でこう、うん、議員本人を貶める形の話も出てきかねないということあります。
秘書が議員を指すってこと、
そういうことあります、はいはいはい、でそういった時にそこも含めて、はい、まあ、地位を失うような形というのは本当に正しいのかということは当然議論が出てきます。でそこら辺の線引きをどうやるのかということを、他の法律とかも含めてテクニカルにしっかり今議論をしているというのが我々の今の現状で、
なるほど、
まあ、そこはそういった意味でそこの、まあ、ある意味でまあ案がないことになってますけれども、そこはいろんな意味での議論をずっとしてます。
そうするとね、まあ、総理の発言もそういう含意しているとすれば、はい、この石井幹事長の発言というのは、会計責任者は罰せられたが国会議員に類が及ばないことに国民は不信感を持っている、この話というのは、高井さんね、あまりにこれはなんかポピュリズム、
むちゃくちゃな話ですよ。僕ら法律家からしたらむちゃくちゃ、人の人権だ、何、どう考えてんだ、
う
ん、
という話ですよ。という議論を自公協議で出るかどうかっていうのは、僕はものすごく関心が今高いんですけど、どうなんですか、ちゃんとビシッと公明党に対してこういう考え方おかしいというふうに言いますか。
でそこはですね、まさにこう日本は、法治国家でもありますし、やっぱりその法のある意味適用というところで、それを厳格にやっていかなきゃいけないんですね、でやっぱりそこはそういった意味で言うと、上智国家ではないので、そこのところの冷静な議論は当然必要、ただ一方で、今回確かにおかしいよねという状況が事象としてはありますから、そこはしっかりカバーできるような対応ということで、そういった議論をこれから自公の中でやっていくということになると思います。
これはね、
どうぞ。
論理的に言えばね、要するに共謀が認められなかったから起訴されなかったわけですよ、だから何が何でもね、議員に累を及ぼすべきだということ前提自体がおかしいわけで、刑法を否定しているような発言ですよ、僕に言わせれば。で問題は、共謀がなければもう議員本人は罰せられないというような今の法制度について国民が怒っているということなんですよ。
それはさっきの25条で強化すればいいじゃないかと、この話
だから、共謀がなくても議員本人を処罰できるような、そういう構成要件を作ればいいわけですよ、連座じゃなくて、ただしこれは責任主義でないといけないわけですから、どういう場合に議員本人に責任があるのかという、その類型をきちっと作って、これは過失でもいいわけですよ、管理責任、管理過失だったら、だから管理責任を明確にして、それに注意を怠ったとき、管理を怠ったときは、一種の業界と同じですよ、業界と交通事故と同じですよ、過失犯だから、そういう構成要件を作って、共謀が認められなくてもこちらで処罰できるというような法体系にすれば、国民は何も起こらないんです。
ここからは政治資金規正法改正の政治と金問題に分類される政治資金パーティーと企業団体献金について議論していきます。維新は個人によるパーティー券購入は容認していますが、立憲は個人の購入も含めて全面禁止としています、そして続いて企業団体献金について見ていきますと、こちらです、公明は公開基準の厳格化、野党各党は禁止や廃止を打ち出しています、まず山野井さん、立憲は個人も含めて、パーティー券の購入は全面禁止ということなんですね、
私たちね、今回まさに再発防止策ということなんですけれど、根っこは自民党がこれだけ金使ってね、政治活動選挙をやってるのかと、31年前のリクルート事件、またロッキード事件からね、変わってないじゃないかと、結局パーティー券を買わない、企業団体献金をしてくれない、そういう人の声はね、後回しになってるんじゃないかと、例えば私も政治家を志したきっかけは、学生時代児童福祉でボランティアしてて、虐待された子どもと か家庭の事情で進学できないお子さんとかと出会ってね、これはある意味で票にも献金にもお金にもならない問題を取り組まればと思って私は政治家になったわけなんですけどね、そう考えてみると、やっぱり自民党のパーティーパーティーパーティー、金金金、やっぱりこれによってね、政治が歪んでると思うんですよ、例えば、子育て支援も私たちからすると後回し、少子化対策も後回し、子どもや子育て家庭というのはなかなかパーティー券買ったりそういうことできませんからね、あるいは、子どもの貧困問題であったり非正規雇用の問題であったりね、これはまあ自民党さんには反論あると思うけれど、やっぱりパーティー券を買ったり献金をしてくださらないお子さんや弱い立場の方々の声がね、後回しになっていると、そういう反省のもとで、私たちは、ここまで裏金問題も大きな問題になったわけですから、企業団体献金は禁止して、もうパーティーもやめようと、それで金のかからない選挙にね、理想論と言われるかもしれませんが、それぐらいのことをしないと、今回のやっぱり裏金問題の総括にはならないんじゃないかと私たちは思ってます。
それって要するに、じゃあ山野井さんから立憲さんからご覧になると、自民党は金の力で選挙に勝っている、それで政治が歪んでいる、こういう理解でよろしいんですよね。
いや、今回の裏金問題はそのものじゃないですか、例えば二階幹事長もね、5年間で50億円の政策活動費、どこに使ったかわからない、それで選挙の年には、安倍派のね、人には裏金がそのまま行ってるとかね、やっぱりなんでじゃあ選挙の年だけ裏金がそんな多いんですかとかね、言いたかないけど河合克行さんがね、買収で立憲されたり、あるいは柿沢水戸さんも買収で立憲されたりね、なんだかんだ言って大なり小なりね、すっごく自民党さんっていうのは 政治活動に、また選挙にね、野党とは桁違いのお金使ってるなと、その弊害がね、やっぱり自民党も人間ですから、パーティー券買ってくれる人たくさん、献金たくさんくれる人の声をね、どうしても知らず知らずのうちに優先して、さっき言ったように子どもたちの声や貧困家庭の声とか非正規雇用の人の声がね、私には後回しになっていると思えてならないんです。
鈴木さん、今の点についてご案があれば。
当然その選挙の買収ってこれ違法な話ですから、まあそういった違法なことは当然それ我々もやっていません。で、こう 広く声を聞くってすごく大事なことで、やっぱりその特にいわゆる弱者と言われる方も含めてですね、これ どうこの、まあ、サイレントマジョリティというか、本当にこう頑張っていらっしゃる方の声をきちんと我々聞けるかってすごく大事なんですね。でそのためには向こうから飛び込んできていただける方もいらっしゃいますけど、やっぱりその我々からしっかり出向いていかなきゃいけない。でそのためにはやっぱりそのそういった意見を広くこう集めてくるためには、いろんな声をいただくためには、やっぱりそれなりのこうスタッフも必要になってくるわけですね。
秘書
ですね、はい、で、あるいはその政策を立案していくためには、やっぱりその役所丸投げじゃダメですから、そういった意味では政策スタッフも党では必要になってきます、我々も必要です、
はい、
で今回の政治と金の問題ですけど、やっぱその政治に金がかかるって何かっていうと、基本的には人件費とか、そういった話です、でそこをどうファイナンスをするのかっていうところを我々考えなきゃいけなくて、まあ、これを例えばその全部税金を上げてですね、税金でやればいいと、私はそれ違うと思うんですね、そこはある程度こううちの党の会議でもありましたけれども、やっぱりその政治というのはそのあくまで政府というところからはある程度の距離は必要な時もあります、でそういったところで言うと、どう政治サイドが自ら立つことができるかということを考えた時には、それなりにこう健全なお金をしっかりある意味こう出してくださる、そういった有志の方からいただくということも私は排除するべきじゃないと思うんですね。
それは政治資金パーティーとか企業団体献金というのは、パーティーは続けるし企業団体献金も存続だ、そういう理解でよろしいんですか。
もちろんその弊害があるところは正すべきですが、ただやっぱりそこは広く政治参加ということを考えた時にはですね、そこは私は否定されるべきではないと思うし、個人の献金ということもですね、このずっとその議論が続いてます。ただその一方で個人献金は伸びてない現実もあるんですね、で個人というといいような気もしますが、例えばそのこの前のアメリカの大統領選挙で、一番大きかった個人献金というのは約200億円、
ま
あ、これはアデルソンってそのサンズグループなんです、カジノのオーナーの人ですね、まあ、そういった個人献金が非常に大きかったわけです、でそういった意味で言うと、やっぱりそれは個人であろうが企業であろうが、まあ、そこはどうやってそういった大きな下心があるお金に依存しないのかということが私は一番大事だと思ってますし、
なるほど、
まあ、そういった仕組みを作っていくということが、まあ、広い意味での政治改革にはつながると思いますね。
民主主義社会は、国民あるいはその、まあ、実態、社会的実態として存在するもの、はい、まあ、団体、はい、企業ね、これらがやっぱり政治に自由に参加できる、こういうことが必要なわけですよ、これは結論的に言うと、今のこの規制法の改革は、その政治参加、あるいは政治活動の自由を制限する方、制限する方向に
向いてます、
動いてるわけですよ。こんなふうにことをやっていったらね、この国民はもう政治なんかに関わるとね、すぐ規制法違反に引っかかっちゃうと、だからもう政治なんか関わるのやめようというふうになっちゃいますよ、だからこの方向で進んでいくと、日本の民主主義は立ち枯れすると僕は思いますね。だから僕は基本的には政治活動も、それから政治参加も自由であるべきだと、だから禁止規定はなるべく少ない方がいいと、僕は思ってるんです、でもう一つね、今回この議論をこう第三者として聞くときにはね、その野党ね、野党は組織政党ですから、人件費ほとんどかからないと言っちゃいけないかもしれないけども、必要となる人件費は少ないわけですよ、組織政党だから、だから自民党は組織政党じゃないから、やっぱりどうしてもこの金か動いてもらうためには、例えば運動員採用するためにも金がかかるとか、いろいろあるわけですよ、だから人件費が大半を占めてるわけですよ、だからそういうね、ことをまずが背景にあると、だから野党はそんなも全部禁止にしろと言えるわけですよ、組織がついてるから、でも自民党は組織はついてないんだから、そんなこと言ったら自民党は存続できないわけですよ、で逆に、野党の方は、組合がついてたり、党組織がついてるわけですよ、これが生命線なわけですよ、だから野党はこうパーティーやなんか団体献金を批判する、自民党は 組合の政治活動なんかを批判すると、うんうん、でお互いに相手の領土を断とうとしてるわけです。
なるほど。
これはもう政治闘争なの、僕に言わせると、はい、ね、うん、だからこういう議論なんかあまりやっててもしょうがないと僕は思うんです。
そうそう、領土を断つことをお互いこう地道を上げているということは、それはそれをそういうこう なんていうか水攻めみたいなそのことをお互いやるのをやめて
認めればいいじゃないと、はい、だから組合だって政治活動の自由があるんだから、はい、それはどんどんやればいいじゃないと僕は思うわけです、うん、ただし企業団体だって自分の支持する政党にね、うん、頑張ってもらいたいと思うわけだから、はい、それどんどん献金していいでしょ、うん、なんでそれ禁止するんですかと、うん、じゃあね、今山井さんは自民党は政治献金してくれるところの方ばっかり見て政治やってると、はい、まあ、その理屈が立つんならね、うん、野党はね、うん、あの組合の方ばっかり見て政治やってると、うん、いうことになるじゃないですか、うん、しかし組合の方ばっかり見て政治やってるわけじゃないですよね、山井さんと、うん、それは自民党も同じじゃないですか、うん、だからあんまりそういうお互い細かいこと言うんじゃなくて、うん、ね、その常識の範囲内でもっと自由にね、うん、あの自然人もいわゆる個人も、はい、それから政治団体あの、はい、企業団体もね、はい、政治参加ができるようにすればいいじゃないですかと、うん、その方が日本の民主主義は活性化するんじゃないですかということと、うんうん、団体は悪、ね、企業は悪、うんうん、個人は善という前提があるんですよね、はい、山井さんの理由、はい、だけど、うん、先ほどちょっと言われたけど個人の方が悪い人はいっぱいいるんですよ、うん、ね、その悪い個人にね、うん、と捕まっちゃった、捕まえられちゃった議員もいるわけですよ、うんうんね、だから個人は善、団体は悪というね、うん、その前提も間違ってるわけですよ、うん、もっと現実をよく見て、うん、ね、本当に実効性のある、うん、その政治と金の問題を考えなくちゃいけないと、うん、金がなければ政治はできないんですから、うん、だから私はあの例えば政党助成金ね、はい、これを今1人当たり年間250円じゃないですか、はい、これを500円ぐらいに増やしたっていいんじゃないかと思うわけですよ。
これ一応用意したんだけど、まさかこれ本当に出すとは思わなかったんだけど、
う
ん、
要するに政治家が貧すれば、はい、政治家だって貧すればドンスだから、はいね、権力はあるけど金がなくない、はい、こんな立ちの悪いのないよね、何するか分かんないんだもん、うんうん、だから、うん、これは本人たちは言えないと思うけど、うん、やっぱり国民は政治家、うん、あとは政党というのは社会インフラなんですから、うんうん、はい、この間接民主主義の社会においては、はい、うん、社会インフラに投資するのは当たり前でしょ。
高橋さん、そうすると例えばここにおける政治と金の問題とかをね、うん、これをお互いに与野党の間の領土を断つための兵糧攻め作戦とかお互いにやってるとした場合にね、うん、これをそのまま残すのか、ないしはこれを全部 OK にした上でこれで穴埋めするのかって、こんな考え、
そういう一つの選、これもそのまま選択肢、
ものすごい極端な話ですよね。
ただしそれをやると、はいはい、ね、政治が公営化する、はい、されるようなことで、
あ、そう、公営選挙な
の、ね、うん、それが問題だと僕も思うので、はいはい、やはり民間が、うん、の自分の力で集めた金で政治活動をする、うん、ということも必要だと思うんですよ。
なるほど。
だからそこは両方をバランスよくやらないといけないと僕は思います。
そしてね、はい、あまり時間ないんですけども、うん、はい、自民党の立場としてね、ここに書いてあるみたいに自民党のお金の問題もあるけれども、じゃあ労働組合の問題とか機関紙の問題とかっていうのも今回の特別委員会で議論していく、問題提起していく、そういうことでいいんですか。
まあ、私、まあ、個人の立場でしか言いようがないんですけれども、はい、そこのこうどういう議論をしていくのか、はい、これはまあ正直言うとまあ国体の話になってきますので、はい、私がどうこういう話ではありません、うん、でその中でまさに先ほどからの話でお互いにこう領土を立ってた場合ですね、それは政治が本当にこうある意味で公営になったりする場合もある、うん、であるいはこうよりなんていうのか、こう独善的になっていく可能性あるわけですね、うん、やっぱりそれは避けることが民主主義として私は大事だと思いますし、うん、であと先ほど例えば公設秘書だとかあるいは政党助成金でやればいいという話が全部ということではないということですけども、はい、ありましたが、はい、例えばそれでいうと、うん、新しい政党を作って参入することはほぼ無理になります、うん、でやっぱり既存政党を守ることになっちゃいますから、
なるほど、
まあ、それをまたそこだけに行くのはどうかと思うんですね。なのでやっぱりそこはそれぞれどう健全ないいお金でファイナンスできるのか、
なるほど、
でそれは特定の団体とか特定の企業に依存することがあっちゃいけませんから、うん、そこは気をつけつつですね、そういった形を作っていくというのが長い目で見ればこれやらなきゃいけない話なので、
それはじゃあ結構時間をかけて議論したいというように聞こえます、
は
い、ま
あ、そこはそういうことになる結果があり得ると思います。私はその今の段階で言えないですが、
最初の話に戻すつもり全くないけれども、はいはいはい、今国会中にやれるところには限界ありますよねっていうふうに一方的に喋って山野井さんに伺いますけどね、はい、山野井さん、この自民党が提案するかもしれない組合の問題だとか、まあ、機関紙っていうのは多分御党じゃなくてもう一つの別の方だと思うんですけれども、そういうところに関しての問題を自民党が提起してきたときに立憲さんどういうふうに受け立ちますか。
いや別に様々な問題を議論したらいいとは思いますが、はいはい、 今までね、うん、裏金問題で主に問題になってたのは、うん、やっぱりパーティーとかね、企業団体献金なんですよ。だからね、他の問題も議論していいと思いますけれど、はいはい、要はなんか政治資金パーティーの問題とか企業団体献金の問題を時間切れに持ち込むために、うん、あれもこれもとね言ってくるのはちょっとね、ちょっと筋が違うんじゃないかと。
なんかでも今国会中にやるのはここまでで、続きは秋なしは来年みたいな、そういう構えは立憲を持たないんですか。
いや、私はね、それは絶対ダメだと思うんです。 なぜならば、ととらね、はいはい、立憲だけじゃなくて、はいはい、野党が今一致してね、うん、政治資金パーティーの規制、企業団体献金の規制を言ってますから、はい、強くこれは要求すると思いますから、うん、もしね、うん、今国会中にそれをね、うん、やらずに自民党がまあ逃げ切るということになればね、うん、私は いつかある解散総選挙でね、うん、はい、まあ、国民に判断してもらいましょうと。先ほどね、あの、うん、高井先生おっしゃったように、私もね、はい、企業団体は悪だとは全然思ってませんし、うん、あのおっしゃることも分かるんです。ただ、うん、あまりにも今はね、うんうん、パーティー企業団体献金に、うん、言っちゃ悪いけど自民党はどっぷり疲れすぎだと、うん、やっぱりそれは一回ゼロクリアすべきじゃないかというのが、私だけじゃなくて野党全体の意見です。
ではここで政治改革に必要なことというテーマでご提言をいただきます。まず鈴木さん、お願いします。
はい、あの、徹底した再発防止ということです。あの、まあ、本当に今回はですね、我々の党の中の構成員である一部の政策集団の事件が発端です。うん、まあ、そこは本当にあの、国民の皆さんに政治不信を招いていることには我々痛切な思いがありますので、うん、まあ、必ずこれを再発させない、そこは強い意志できちんとした対策を打っていきたいと思っています。
うん、はい、
はい、ありがとうございます。続いて山井さん、お願いします。
はい、まあ、政治の力を一番しようとする弱い立場の方々、苦しんでいる方々というのは一番政治から遠いところにいるんですよね。うん、パーティーとかに来れないわけです。うん、そういう方々の声を救い上げるためにも、うん、金でなく国民の声が動く政治のために政権交代。
うん、ありがとうございます。うん、では高井さん、お願いします。
は
い、
まあ、さっきから言ってます、政争の具にしないこと、うん、政治改革をね、一つは政治活動と政治参加の自由をこの政治改革によって阻害しないと、うん、そういうことが大事だと僕は思いますね。
うんうん、なんかそういう雰囲気をずっと感じてらっしゃるようですよね。はい、それは結局政治の萎縮を招くだけだろうと。
民主主義の劣化を招く。うん、